オーハッピーモーニング、ここからはオーハッピースタイルということでございまして、今日はあの月の最終週の月曜日なんでね、ハッピーモーニング母子手帳をお送りしようじゃないかと。お子さんがいらっしゃる方、また現在妊婦さんという方、そんな方に少しでも役立つ情報をお届けして応援していこうという企画でございますが、もうね、たくさんのリスナーさんからお悩みメッセージいただいてて本当にありがとうございます。そんなお悩みに答えていただくのは心強いおなじみのこの方、助産師の浅井貴子先生、おはようございます。
はい、おはようございます。
元気な浅井先生の声、
は
い、いただきました
が、今月も、はい、楽しみにしてきました。
すいません、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
たくさんメッセージいただいてる中でね、今日まず最初にチョイスしたのが、はい、岐阜のさゆかさんからいただいた、よくあるお悩みかもしれませんがというね、メッセージいただきまして、
はい、
今ね、妊娠6ヶ月の妊婦さんなんですって。
あ、はいはい。
で、お悩みなんですが、便秘が続いてることだと。
はい。
で、自分で食事や運動も気をつけてるつもりなのですが、なかなか解消されません。良きアドバイスをよろしくお願いしますというさゆかさんからのお悩み相談。
そうですね、お腹も大きくなってくるけど腸も大きくなってきちゃってるって感じですね。
妊娠6ヶ月ぐらいの妊婦さん、便秘は多いですよね。
そうですね、ホルモンの関係で腸蠕動がこうちょっと弱まる時期なんですね、なので結構多いですね、ガスが溜まったり。
これね、ガスが溜まった時、はい、お腹が張る時ってやっぱこうどうしても便を出したい、ただ出したいけど何がいいんだろうって考えた時に、こう食物繊維とか。
そうですよね。
思うじゃないですか。
で、あんまりこう、頑張って気張るのもね、お腹に赤ちゃんがいるので心配なんですよね。
何を取ったらいいんですか？
はいはい。割と便秘だと皆さん、こう、さつまいもとかごぼうとか、こう、お野菜の根菜類をイメージされると思うんですけれども、はい、妊娠中はですね、やっぱり便が硬くなると、やっぱり地にもなりやすいので、水溶性の食物繊維って言いまして、
はいはい。
はいはい。寒天とか。
ああ、そういうことか。
こんにゃくとか、
はい、
あとこんにゃくゼリーとかもいいと思いますね。
あ、ちょっとおやつ代わりにしてる方も多いかもしれませんが、
はい、あとナタデココとか。
へ
ー、そうなんですよ。だからみつ豆とか食べると割と妊婦さん割とスルって出るみたいです。
これじゃあ逆に言うと、その根菜類を食べてしまったらどんな、うん、まあ、なんていうか。
そうですね、結構豆類もそうなんですけど、ガスを発生させて結構こう中がパッツンパッツンになることが多いですね。
これだってね、妊娠6ヶ月ただですお腹が目立ってきて、ね、大きくなってるところで大腸がまた、
そうなんです、で腸蠕動が弱まったところでガスが発生するとすごい腹痛になったりすることがあるので、うん、そうですね、まあ、こういう水溶性の食物繊維でそれでもダメな場合は、やっぱり今、先生に言ってくださればね、ちょっと便を柔らかくする、まあ、還元剤みたいのも出されますので、はい、あんまりひどければ、やっぱりお医者さんにも相談した方がいいと思います。
なるほど。
はい。
まずは水溶性の食物繊維を試していただきたいというところでございますね。さゆかさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてなんですが、こちらはですね、お父さんから、はい、旦那さんからですね、ご覧いただきまして、はい、石川のビーストマッハさん、ありがとうございます。はい、育児中で嫁さんが疲れ果てちゃって悩んでいますということなんですが、今7ヶ月を過ぎた一人娘のお父さんですと。毎日1日2回の離乳食、午前中と夕方で与えてるんですが、ほとんど食べてくれないんですよ。与えてる時も集中力が散漫、暴れたり2、3口でもういらないのかぐずって食べてくれません。で、ほぼ毎日そんなことの繰り返しみたいで、嫁さんがストレスたまり疲れ果ててるのを見てこっちも辛いんですよね。また夜も9時には寝かしつけようとするんですが、おっぱいを与えても吸いながらもうーんって言いながら眠りにつけず、嫁さんの抱っこでひたすらゆらゆらさせて寝かしつけています。毎日で嫁さんの膝も悲鳴を上げて、もうイライラも重なってこっちまでストレスなんです。何かアドバイスいただけたら嬉しいですという、
なんか悲痛なメッセージですね。
これは旦那さんもどうしていいか分かんないし、奥さんもこうやっぱね、こういう状態ですと、
そうですね、多分初めての育児で、はい、ね、ママも緊張してるんだと思うんですけど ね、
そうですね、どうしたらいいですか、こういう時は。
そうですね、まず離乳食の時間帯なんですけど、
はい、
結構育児書って午前中と夕方って書いてあるんですけど、必ずしもこの時間帯にこだわらなくて、例えばお昼ご飯とか、例えばお父さんが帰ってきて一緒に夕食、食卓を囲むっていうか、だから一方的に、はい、食べろ食べろって言っても周りが食べてないので、
ああ、そっか。
あんまりこう、なんで私だけ食べないといけないのみたいな感じになるんですよ。
ああ、そうかも。
そうなんですよ、
ね。なるほどね。
なので、まあ、一応、アレルギーの問題とかが心配で、一応、小児科が空いてる時間っていうことで、一応、午前と夕方っていう感じで言ってるんですよ。
便宜上そうなんですね。
便宜上。
はい。
そうなんですよ。だから、ちょっと、お母さん、ママも、美味しくなんか食べてるときに、例えば、お味噌汁の中のじゃがいもを、ちょっと潰して、じゃあ、食べるピッみたいな感じで。
はい、はい。まずは一緒に食べる。
そうですね。
じゃあ、仮にですけど、うん、もし、ウィストマッハーさんのご家庭が、一緒に食べてるんだよ。それでも食べてくれないっていう場合だったら、うん、他にどんなアドバイスがあります
か？そうですね。そしたら、あとはもう、抱き方ですかね。
抱き方。
こう、割と正面向いて、こう、はい、食べろっていうお家がほとんどなんですよ。
なんかね、僕聞いたことあるんですけど、それで、今最近、左利きの子供が増えてるっていう。
ああ、ありますね。
右利きのお父さんが正面からあげたり、お母さんが正面からあげたりすると、
ほんと左ですもんね。
そっちを使えばいいんだと思って、左に慣れちゃうっていう。
うん、だから、一番は、同じ方向を向くんですよ。こう、自分の膝の上に、向こうを向かせて座せて、はいはい、それで、こういう風にしてあげると、いいと思うんですよね。
自分が食べてると同じ姿勢で、
はいはい、
下にいる自分の子供の口に持っていってあげるっていうことですよね。
そうなんですよ。だからパパとママがそのお子さんの椅子になるんですよね。
あ、なるほど。
そうやってこうやってでスプーンを横に向けると結構食べますね。こう縦で結構こうガッてあげるとなんかねシャベルが大きいシャベルがこう来る感じになるみたいですね。
ちょっと怖いかもしれない
です、ね、そうなんです。だから横にして下唇の上に乗せるようにすると結構食べるみたいですね。
寝かしつけるときって、うん、これなかなか寝ないってこういう方多いと思うんですけど、
はいはい、
これ7ヶ月を過ぎた娘ちゃんですから、うん、まあ、まだ歩かないとは思うんで、
う
ん、
そうですね、まあ、多分ね、うん、疲れてないんですよ。
なるほどな。
で7ヶ月って、まあ、お座りって大体 5,6 ヶ月でするんですけど、まだそんなにハイハイもしないし、うん、ゴロンゴロンぐらいなので多少ちょっと運動不足で寝つけないってことも一つねありますので、
疲れてないから寝れないと、うん、
だからもうよく腹ばいにしたり、あとはおむつ替えるときに足をぐるんぐるんぐるんぐるん回したりこうウエストをこうひねったり、
はいはいはい、
多少ね女の子でも動かした方がいいと思います、う
ん。これ例えばですけど、うん、どっか連れてってなんか運動みたいなのって、うん、この時期だったらなかなか思いつかないと思うんですけど、
そうですね、別に公園に行ってもほら滑り台で滑るわけじゃないので、うん、6ヶ月経つとですね、実はベビースイミングっていうのを赤ちゃんとママが一緒に、
水泳、
そうなんですよ、水浴びするのがあるんですよ、
はい、
それ行くとね結構みんなその日はバタン級で寝てますね。
これいいこと聞いたんじゃないですか、ビーストマッハさんね。もしお近くに水泳ができる場所があればいいんですけども。
そうですね、ベビースイミングは結構やってて、今土曜日とかだとお父さんも一緒に、
うん、
お父さんが入れるのもありますので。
なるほど
ね、体験とか行って
ちょっとね探してみて、まあベビースイミングがなかなかやってるとこないかもしれませんけど、探す必ずあると思うんでね、うん、
ねえ、ちょっとチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。
そうですね、
ちょっとお腹も空いて離乳食も食べるかもしれません。
なるほど、いいことずくめかもしれない。ちょっとお試しいただきたいと思います。ビーストマッハさん、メッセージありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、そしてもう一つご紹介します。
はい、
福島の A さん、
うん、
妊婦さんと一緒にお仕事するとき、…ということで、こちら妊婦さんではないのですが、
はいはい、
職場の先輩が赤ちゃんを授かったと、
はい、
で仕事の作業場でほぼこの A さんと先輩の二人きりで一日を過ごしてるんですけど、先輩初めての赤ちゃんだし、私周りで初めての妊婦さんで、一緒に仕事をする上でどんなことに妊婦さんに気をつけるべきかちょっと悩んでるんですよと。妊婦さんにとってどういった職場の環境がいいんでしょうか。もし妊婦さんがしてはいけない作業、体調が悪くなった時の対処法などありましたら教えてください。ちなみに仕事は立ち仕事が多く、製造と梱包を行っています。力仕事は私が担当してます。よろしくお願いします。
ね、すごくこう配慮してるんですね、この方も。
めちゃめちゃ優しいじゃないですか、
うん、
理解ある。
私もね、うん、もうこのままでいいと思います
ただそこにもう一つアドバイスが欲しいんですね A さんね。
そうですね、でも妊婦さんってこう周りからこう腫れ物に触るように、なんかもう、あ、全部、あ、これもやる、これもやるっていうと、かえって運動不足になって、
そうなんですよね、
体調悪くなるんですよ。
そうなんですよ。
だから昔の人ってほら畑仕事もしてたし、
はいはいはい、はい、
ね、川で洗濯物も洗ってた時代なんで、
うん、いやもちろんね、無理しすぎは良くないし、
そうなんです、
やっぱりこうとはいえお腹が大きくなってくると動くのもだんだん辛くなってくるんで、う 運動って言ってもやっぱりある程度の段階があると思うんですけども、
そうですね、まあ、重たい荷物はやっぱりこう持つときはこう周りの人にやってもらって、うん、あと妊婦さんってやっぱ足がむくむんですよ、
はいはい、
なので休憩時間とかにちょっと椅子を上げてちょっと足を高くして上げれるようなちょっとこう配慮とかがあれば、うん、普通コピーに、ね、コピー取りに行ったりとか お茶汲んだりとか、まあ、簡単な計算はどんどんやった方がむしろいいです。
妊娠にも段階ありますよね、うん、妊娠初期中期、まあ、臨月になるにつれてっていう、はいはい、多分この職場の先輩はどうなんですかね、書いてはいないんですが、
うん、
もし妊娠初期の場合だったらどういったところに気をつけたらいいですかね、
う
ん、
そうですね、妊娠初期は周りから見るとこうあんまりこう体型的には変わってないんですけど、やはりつわりとかちょっとムカムカしたりがあるので、うん、まあ、ちょっと空気の換気ですね、
あ、
空調とか、あとやっぱり飲み物なんかも、はい、やっぱり初期でね、あんまりこう濃いコーヒーとかはやっぱ飲まない方がいいので、うん、まあ、ちょっとなんか妊婦さんにいいようなハーブティーをね、ちょっと見つけてきてあげたりとか、そんなのでいいと思います。
中期になると
そうですね、中期になるとまあつわりとかは落ち着いてるんですけど、そろそろ腰痛とかも人によっては出てくるんで、はい、少しこうあれですね、やっぱりかがむ姿勢をちょっと気をつけた方がいいと思いますね。
なるほど、あんまりそういう作業はさせない方がいいと、はいはい、まあ、後期、まあ、もしくは臨月、
ね、
どれぐらいまで働かれるかだとは思うんですけども、まあ、後期ぐらいで気をつけることっていうのは、
うん、そうですね、労働基準法だと32週で産休になるので、
はい、
後期になると、まあ、大体仕事を辞められる方が多いんですけど、たまにこう小さい職場だと36週までギリギリまで来てくださいとかって言われ
る。あとなんか本人の意識の中でギリギリまでできることがあればっていう、
ね、そうですよね、
無理はしないでほしいんですけど、
うん、あと引き継ぎがいなくてとかって無理して出てる人もいるので、まあ、そういう人はやはりこうちょこちょこ休憩を取るっていうんですかね、うん、お昼時間1時間っていうことではなくて、例えば10時ぐらいにちょっと10分とか、はい、じゃあ午後2時とか3時に15分とか、はい、ちょこちょこちょっと休みを増やすといいと思います。
そうですね、はい、本当なんか妊婦さんでいられる時期ってのは10ヶ月ぐらいなんで、
そうですね、
その10ヶ月をねやっぱ大事に過ごしてほしいなと思うんですよ。
そうですね、周りもサポートして、
うん、
彼女のね体を周りも育んであげてほしいと思います。
本当そうですね、でもなんか A さんはとてもいい後輩な気がします。
うん、もう100点だと思います。
いや本当に今先生が言ってくれたアドバイスを受けてですね、先輩を優しくしてあげてください、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあお話伺ってきましたが、浅井先生にはまた来月最終週月曜日にご出演いただく予定でございます、はい、皆さんね、このようにしてお悩み関心のあることメッセージとしてお寄せください。ハピモニの番組ホームページにハピモニ募集中のバナーがありますので、そちらにねクリックするとメッセージフォームがあるんでお送りくださいませ。で、このコーナーも後ほどポッドキャストでアップします。何度もお聞きいただけますし、ポッドキャストでしか聞けないお悩みってのもありますから、ぜひ参考にしてみてください。で、浅井先生から素敵なプレゼントもいただいております。番組でこのようにしてメッセージを取り上げさせていただいた方に、ヴェレダのカレンドラソープをプレゼント中です。赤ちゃんでも安心して使える石鹸なんですよね、先生ね。
はい、とても刺激が少なくて、いい石鹸です。
で、ご希望の方はメッセージにぜひ住所とお名前書くのをお忘れなく、詳細はぜひスペシャルサイトもご覧になってみてください。先生、あっという間のお時間ですが、
はい、
また次回もよろしくお願いいたします、
はい。また来月もよろしくお願いします。
というわけで、ハッピースタイル今日は助産師の浅井貴子先生にご出演いただきました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。